条件を整理して整理してどんどん、整理して整理してその果てに出てきたみたいな、
うんうん、ミニマルアートみたいなでもカービングに近い感じは受けますね。
カービングっていうのは
あの彫刻だとね、
はい、
あの僕自分がやってる作業は全部カービングだと思ってて、
はい、
あの最初まあある程度条件をバーって並べちゃうんですよ、うん、展覧会ある展覧会をこうしたいもともとあったものをやってみたいとか並べるんだけど、どんどんどんどんその状況とかその店舗のニーズとか、あの来るお客さんの層とか考えた時にこれはいらないこれはいらないってどんどん削ってって最後残ったものはしょうがないってやるようにしてるんですよ。だからあのやりたいことが最後しょうがないことになっちゃってて、
ああそれはちょっと近いかもしれないです、うん、
それって田中さんの多分僕のトークとか聞いてくれた時とかに建築家に近いとかいうのはなんかそういうことなのかなと思うんだけど、でも割とこう絵描きとかでも自分が付き合いがあったり壁際に呼んでやってもらってる人たちは割とそういう感覚がすごい近いタイプの人多いような気がする。せいちゃんなんかもう結構バリエーションが多いけど、でもそれはその時の用事に応じて使ってるからある意味カービング的な作業をしてるのかなって思う。逆に全部を一個の絵につぎ込まないから、一個一個は全部切ってるから、それってある種カービング的作業で、でそれをこう全部こういくつかのメスこう全部こうフォルダーみたいなのに入れといて、必要な時にパンパンパンパン出していって、必要だったらくっつけたみたいな作業してると思うんですね。
それってあれですか、あの美術の歴史の中で、この今あるこの時代性っていうのを反映してるというか、今のこの時代っていうのはそういう風なやり方をするっていうことなのか、もともとそういうものなのか、
非造形に戻ってきたね。
田中さんが来る前に、はい、ミニマルアートちょっと僕がちょっとまあ授業の問題でね、待って相談してて、彼に相談してて、ミニマルアートってそういえば日本語で訳せないねって話になって、
あ
彼が言い出したいい言葉が、非造形造形っていう、
あ
言葉だったんですけどね、
う
ん、
それで確かに、
コンセプチュアルとは概念芸術ですごいいい言葉だなと思うんだけど、それに当てはまるミニマルアートに相当する言葉がないな、
単純芸術も違うだろう、で究極芸術ではないだろうって、その後出てきてるんだから究極じゃなかったわけだから、そうすると非造形を造形してる、
造形って造形しないんだけど造形であるっていう、
非造形を造形、その後のゴンザレストレスとかはじゃあどうなんだろうって話したら、それは造形が消えてる非造形なんじゃないかなっていう、概念とも違うしねっていう話だったんですけど、
それ誰か訳せる人いないんですかね。
不思議とミニマルアートだけはあんまり訳したことは聞いたことないよね、
でも60年代の技術手帳から技術手帳とか洗い直せば出てくるかもしれないけど、
まあ、概念芸術って言葉ほど流布はしてないよね、そういう言葉がね。
明治の頃はあれですよね、西山真でしたっけ、っていう、哲学者、が、あの芸術もそうかな、結構いろんなその今使われてる、そしたら哲学っていう言葉もそうかもしれないですけど、ちょっと違ったらごめんなさい、を訳していて、その時に訳された言葉が今もずっと使われていて、
で彫刻って言葉もそうなんだよね、あんまり実は彫刻なんて言葉は海外じゃないから、絵画ってどうなんだろう、建築とか絵画ってどうなんだろう、もうその時にできたのかな、
建築はそうですね、その子明治の誰だっけ、伊藤忠太ちょっと小声し忘れちゃう、
そういうトークですっていうことで、大丈夫です、
誰か教えてください、
分かんないですけどね、絵画もでも絵画っていう言葉はないよね、
ないよね、
明治以前はね、
日本画って言葉だったらまだその日本って言葉ついてるからその後の検証しようがあるけど、絵画とか彫刻とか建築って取っかかりがないんだよね、なんか 絵画は絵画だよなって言ってて思ってしまったり、彫刻は彫刻かなみたいに思っちゃったりするけど、建築ってそういうの考えたことなかったなと今 言われて思うと、
どういうことですか。いや、
例えば絵画っていう問題をなんで絵画っていうのかとか、うん、彫刻って言ってるけど、うん、彫ってないよなとかね、
ああ
言うんだけど、うん、建築ってそういえばそういう意味ではあんま無理がないのかな、立ち気づくということで、うん、気づいてない建築ってあります？
いやでもそれをしようとしたっていう試みは70年代とか結構あるか、まあそれは多分コンセプチュアルアートとかその辺とも結びついてるんですけど、70年代80年代っていうハンソーラインっていう建築家がいて、ちゃんと勉強してくれればよかったな、全ては建築であるっていう作品とかあったような気がするんですよね、
うん、
それはまあ建築っていうのがそもそも 何かっていうことにも一度立ち戻るというか、うん、定義づけをするとか、
うん、
今あんまりないか、うん、でも建築がそれ以外の何かっていうふうな言い方をするっていうのはあんまりされないというかそれをするっていう人は建築家の中ではあんまりいい建築を作ってない人が
多い、ね、なるほどね、うん、なるほどな、うん、そっちゃんなんかどうなの、その建築って言葉は割とすんなり受け入れられる言葉に、よそから建築を、まあ、絵描きから建築を見てて、
うん、
アーキテクチャじゃなくて建築っていう言葉で結構受け入れられる、
まあ、建築はいい言葉だよね、
うん、絵画とかどうなんだ、はい、自分
絵画、
うん、
絵画っていう言い方ね、あんまこう好んで使わないかもね、
なんて言うんですか、
絵って言
う、絵って言うんですか、
うん、
富さんは、
僕ですか、
彫刻
って言わないですね、やっぱね物体とか立体とか物っていうかな、物って言いますね、僕は物って言っちゃいますね、うん、それだから僕はまた特に彫刻って言ってないからかもしれないけど、自分自身だよね、規定されることに嫌じゃないけど、自分自身がそれを規定してやってるっていう自信がやっぱまだ切れてないから物って言っちゃいますけど、
彫刻とはって言われたらなんてことなんですか、
それこっちの内容に絡んでる彫刻とはって言われたら、うん、ね、
一応林さんにボロボロに言われてましたけど
林さんにはお前は彫刻じゃないみたいな
あ
言われたんですけど、うん、定義は自分につけてますけどね、まあでもそのものでしかありえないものっていうので明らかに手はかかってるもので、うん、それ自体で何かを誘発するものとか、うん、そういったものが彫刻っていうようなことが書きましたけどね、
うん
うん、でもそれは言ってしまえばそれは僕が彫刻と呼ぶって書いてるから、うん、そのステートメントが、
うん、
だからそれは建築でも絵画でもいいわけ、うん、それが満たされてる僕にとっては、
うん、
僕にとってはそれは彫刻と言ってて、それは俺が彫刻という部分から出てきて結果的に今みたいな仕事をしているから、うん、彫刻と思わざるを得ないっていうだけで、それは多分スイちゃんとか田中さんもあんま変わらないっていうか、何でも絵として捉えることができるときっと彼は信じている部分がどっかにあると思うし、あの多分田中さんもそれはあると思うから、まあこういう今みたいな壁際での共同関係も成り立つと思ってて、こういうトークも成り立ってると思うんですよね、うん、ただそうは言いながらやっぱ建築と絵画とか彫刻と絵画とか彫刻と建築っていう微妙なズレみたいなのはなんかこうまあ興味深いなとは思ってて、うーんなんですよ、
うん、
で話に戻るとその重機の話に戻ると
、はい
はい、
そう、
はい、
あの逆にスイちゃんはどうだったの、もう食われた感じとか食ってやるぞみたいなのあるの、頼みつつも、
うん、
やっぱりそれは海外に必要なものとして頼んでるわけでしょ、
もちろんもちろん、
そうそう、
うん、
そうした時にこう僕なんか見た時に実際見に行った時に、
うん、
あの壁にかかってる、いわゆる絵画の文脈的な壁にかかってるものだと、
うん、
田中さんの構造の方が強く見えたんだけど、
うん、
逆にこの床に純粋に置かれてたタイプのものに、うん、一回ほら変形する前にね、
うん、
その時見に行ったから床に置かれてるものだと、スエちゃんの絵の方がね、のクオリティの方が高く見えたんだよね、逆に。で、一番しっくり見えたのは、うん、だからそれとまあ床と壁が両方設置してるやつだった。
床と壁、
あ、要はほら、床から立ち上がってて壁にくっついてる、うん、
どこなんでし
ょう、立てかけてあるや
つ、立てかけてる、
うん、
そうそう、立てかけてるだったんだよ、
うん、
だからその辺ってなんか不思議だなと思ってね、うん、本来海外の領域にある壁という部分にくっついてる場合だと重機の構造の方が強く見えてて、
うん、
で逆にその建築とかによる、まあ、メイン主役になるべき床から立ち上がる状況だと、
うん、
あれむしろそこに寄りかかってる絵画の方がなんか強くよく見えたというか、
うん、
僕が考えてたのは、あの打ち合わせの途中で拡張された確率っていうキーワードが出てきたじゃないですか、なんでまあそれは作るものはあくまでも額縁であって、拡張されても額縁で、その意味を肥大化させたところでそれは結局額縁で、そこからは逃れられないと思ったんですよ。その中で何ができるかっていうことを考えて、だからそれを何か自分なんか建築であるっていうふうに言ったりとかっていうことはしないっていうのは考えてますね、うん、あくまでも額縁であるっていう、そういう、うん、その形式の中で何ができるかっていう作り方、
うん
うん、ただまあその中でもまあなんだろうな、毒みたいな、
うん、毒を盛った、美味しいとか
毒を盛る的な、うんうん、感じのことはしようとは思ってましたけど、
うんうん、それは絵画の文脈の方の壁によりよると毒が強く見えたのかな。床に見えてる時の方が田中さんの普段 の, そのある、うんまあ、摂取さんじゃないけど、
うんうん、
そういったものに対してのニーズに対してどこまでこう受け入れてアピール受け入れることでアピールできるかってことを考えやすかったんですかね、床に置かれてる方が。
あれでも、うん、床に置くかどうかとか、うん、設置の時は
決めてないの？
決めてないんです、
全部、
うん、
え、全部床に置けるかもっていうのは
本当に、え、うん、あの元々床にあったやつも、
うん、
そうなの？
何も決まっ、あのこういうものとこういうものとこういうものとこういうものは作りましょうっていうのは確認してます、うん、図面を書いてこれで作りますっていうのは確認してるんですけど、それがどのその、まあ、ABCD ってあった時に A と B を組み合わせるとか A 単体とか A と B と C を組み合わせるとかっていうのは全く何も決まってない。そう
だからすごいんですあれは、
うん、なるほどね、
うん、だし僕もある程度こういう作品が来ますよっていうのは教えられてるんですけど、そのものは全部は見てない
ですね、うん、じゃあ完全にフレキシブル状態、
タングラムの厚みには聞いていて、
そうそうそう、
うん、こういうかけ方とか置き方はできるかもしれないねっていうのは打ち合わせではしてますね、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
いや俺はねあんまそういうふうには思えなかったんだよね、割とこうそのために置かれてるような、うん、見える部分の方が強くて、うん、床に置いてあるやつもそんな立てかけてるやつはまだ分かるけど、
うん、
床にあったやつは
俺も立て
直視の
問題、ね、こうあったけどこうだったかもしれないですもんね、
うん、それはまあ分からなくはない、うん、だけどあの自立してるやつというか床から立ち上がってるやつはあんだけ複雑になってるから、
うん、
その絵とかの微妙なズレとかはその場の判断があるだろうけど、うんうん、なんかね完全に床からのものを想定してるとしか思えなかったんだよね、
うん、しかもだから僕はそのあらかじめこういう感じで作品作ってますよっていうのを伝えつつ、
うん、
でもその時点でそれとは違うものも入れようと思ってたから、
毒が盛ろうとしたら、
そうそうそう、
やっぱ毒の
盛り上がったから、
そうそうそうそう。
でもそれ絵描き同士じゃ無理だよね。
うん、
絵描き同士で毒の盛り合いはできないでしょ逆に。
いやそああどうだろうな、
毒盛りづらくない、
グループ展でこういうもの持ってるよっつって実は違いますよっていうのはあるじゃん。
ああまあそれはね、うん、でもちょっとまた違う。
だから僕も設置の時は心配で、だから僕以外にプラス2人連れてったんですよ。まあ結局ほとんど何もしなくてよかったですけど、何の意味もなかったです
よ。待ってた
って。そう、全然の反応が、全然の反応が最初から最初から最後まで全然。